西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて皆さん、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。4週目でございます。今日は生放送の西宮徹底解剖です。5月はカレッジタウン西宮と題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの、そして兵庫県立芸術文化センター特別参与の川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。川内先生、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらよろしくお願いします。
さあ、そして今日は生放送でございますから、川内先生のね、ご質問とか、それからまだまだ間に合います、はい、あのクイズのお答えとか、ぜひお寄せいただきたいと思います、はい、ファックスは0798-375514 0798-375514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどんお寄せください。お待ちしています。さて、まあ、あの今まで3回にわたりまして、文化集客都市としてのカレッジ、そしてカレッジの顔としての建築物、そして、市民に開かれた大学博物館ということでね、いろいろな、まあ、側面からこのカレッジタウン西宮を探ってきたんですが、あのね、ちょっとメールを頂戴しておりますよ。桜スタイルさん、ラジオネーム、カレッジタウン西宮第2回は西宮ホームページから聞いてみました。何度も聞けて、いつでも聞けて助かりますって。そうですよね、これあのリアルタイムの、ね、放送を聞きいただいている方もいらっしゃれば、こうやってあのちょっと日にちをずらして、西宮の、ね、ホームページから、お聞きの方もいらっしゃるんですが、で、私も神戸女学院は大好きです。卒業生でもないですし、身内にも誰もいませんが、金曜プログラムコンサートを楽しみに、雨の日も暑い日も足を運びます。廊下、天井の高さ、階段など一つ一つとても重厚ですし、一般市民が入れて本当に感謝です。春には桜散策にも入れるとか嬉しいですよね。で、管楽内での管楽グリークラブの演奏会は、女学院の金曜プログラムのような市民が見に行けるような定期的なものはないのでしょうか。管楽の美しいキャンパスに一度は行ってみたいですと、桜スタイルさんからいただきました。
神戸女学院さんがね、特別にあの美しいキャンパスでコンサートをしているので、普通はやっぱり発表会のようなのは街中のホールでやることが多いのでね。
そうですね、グリーンの定期演奏会などはね、やはりホールでということですが、まあ、でもあの本当にね、あの素晴らしいキャンパスを見ながら彼らの歌声も聞けたらいいなみたいなところはありますよね。
そうですね、まあ、昔は神戸女学院なんかよくキャンパスにね、あの狐やタヌキが出たりしてね、すごい話題になりましたよね非常にだからもう一つのこう小宇宙みたいな世界だったから、ある意味ですごい贅沢なことですよね。
自然がね、いっぱいというか、いやでもまあ本当にそういう意味でね、いろんな特色を持った9つの大学が西宮にはあるということで、これはね、あの川内先生もおっしゃるようにちょっとした市民の誇りですよね。
だからまあ当然大学ごとにその色を持った卒業生もいっぱい生まれてきてるわけで、そういう中からいろんな活躍生徒がいるっていうのは、まあ今日のねちょっと話してみたいことなんですけど、
そうなんです、4回目の今日は名物教授と有名卒業生ということで、ちょっとミーハードも上げながらお届けしていけたらいいなと思うんですが、どのあたりからいきましょうか。
まあ、もう名誉教授になられましたけどね、内田達さんというね、まあ、これは思想家 であり武道家って言われてるんですけど ね、
東灘の方にね道場を持ってらっしゃいますか、自分
道場をお持ちですけどね、
はい、
まあ、内田さん今でもそうだけど、ちょっとカリスマ的な人気のある時代がありましたよね。
そうですね、
前も新聞開ければこの人はいつも出てるって時がありましたけども、
本もねたくさん出してらっしゃいますし、
結構遅咲きの方でね、小林学院にいてから花開いたって感じしますね。
あ、そうなんですか、
つまりね、上学院が大変ね、プログラムがねきつくなかったんですって、割と自由な研究員がたくさんあって、ここで才能が花開いたみたいですよ。だから非常にあんまり管理的な社会に合わなかった人なんでしょう。非常に成功、神戸学院で、個性が発揮された先生ですね、内田達さん、
ね、そして奥様もゲットなさいましたし、
そうですね、
ということでね、本当にいろんな意味で、本当に神戸学院、代表するような名物教授という
になりました ね、
いい先生ですよ ね、
あと、ニュースキャスターで有名な、ね、
はい、
村尾さん、村尾信孝さんですか、
はい、
まあ、あの人から関西学院大学の教授なんですけども、ただ、東京キャンパスもありますからね、どっちかというとそっちが主だと思うんですね。
今も現実授業を持って教えてらっしゃるんですか。
そうです、そうです。
あんなお忙しい中、
忙しいですけどね。
そうですか。
もう結構キャスター長いでしょ、評判いいんですよね。
はい、
だから随分あの方はだから大蔵省にいたんですよ。
は
あ、それでかなり役職ついた方なんだけれども、
はい、
ちょっと政治家転身を図ったりして、それはうまくいかなかったんだけども、キャスターで成功しましたよね、
はい、
それからよくテレビの、ね、コメンテーターでね、
はい、
大崎麻子さんっていうね、はい、顔見たらあって分かると思います。この人は漢学の客員教授ですね。
あ、そうなんですか。
毎週のように朝のワイドショー出てらっしゃいますよ。
そうなんですか、じゃあ朝も夜もその顔の人が感覚にはいらっしゃるということなんですかね。
そうですね、
それ
から卒業生で芸能界とか、
はい、
あるいは作家で活躍してる人はこれはたくさんいますけどね。
そうですね、
この間今の朝ドラ、あれなんていうんですか、 NHK の
半分青い、
あれ見てたらね、話題になった佐村河内守さんが出てるので、と思って僕はびっくりしたんです。間違えた、よく見たら豊川悦司さんだったんですけどね。
そうなんです、秋風羽織というね、漫画家さんの役を。
あの方独特の雰囲気あるから。
ありますね、
だから
ちょっとサングラスをかけて、
そうそうそう、
かけて
あった。でひげもね、なんかああいう伸ばし方してたから間違えちゃったんだけど。あの方関西学院なんですよね。
ねえ、なんですってね。でこの前先生に伺って、なんか向かいの喫茶店でバイトしてたっていう話を聞いて、と思ったんですか。
まあ、結構あの人も長い人気を持続してますけどね。
ですよね、飲み取り侍なんていう映画にも今出てらっしゃいますし、本当に映画テレビいろんなところでご活躍中ですよね。
それから音楽の方で大江千里さんね、
はい、
なかなか歌うまいですよこの人。
そうですね、今拠点をもうアメリカに移してということですが、
中年からはジャズピアノをね、取り組んだりとか、
管楽の出身でいらっしゃいます。
管楽なんですよね。
管楽にいらした頃はポップコーンで、エントリーして、そこから音楽活動をスタートして、でジャズにということで、
途中で西宮在住の上風船、
はい、
あの方と一緒に活動した時期もありましたけども ね、例えばシーズラインで映画の音楽も確か大江さんだったと思いますよ。
なるほど、
あれは西宮舞台にしたとかいっぱい出てきますからね、はい、
白羽監督のね。
そうなんです、
はい、
それからテレビのアナウンサーの方、
はい、
は結構いますよね。
宇藤さんが女学院の出身でいらっしゃいますよね。
赤江珠代さんとかね、
はい、
宇藤さんは、今度ちょっと転身しましたけれども、
はい、
やることなすことは全て話題になってきた人ですよね、すごく。そういう意味ではね。それから作家の方、
はい、
昔はいろんな人いたんですよ。なんかね、ちょっと風変わりな不良作家がね、稲垣太郎とか、
はい、
今東光とか、
はい、
それから誰ですかね、SM 作家で有名な
段鬼六さん、
さんね、
関西学院ですよ ね、
そうそうなん
ね、
不思議な人多かったんですけどね、今例えば私が非常に評価するのは西城葉月さんですね、絶対音感というベストセラーを出した、
はい、
ノンフィクションライターですけどもね、
はい、
から日本 SF 文学大賞なんかも取ってらっしゃいますけど、これ今もずっと第一線で活躍してらっしゃいますよね。
はあ、漢学のご出身なんですか。
そうですそれから
そう
なんですか。ノンフィクション作家では、
はい、
ラストエンペラー福永小瀬さんの伝記を書かれた元岡典子さんとか、
はい、
この辺関西学院ですねみんな、
そうなんですか、うん、あ桜スタイルさん、うん、追ってまたメールが届きましたよ、うん、今日はカレッジタウン西宮生放送ですね、うん、楽しみです。私のうちの周りは数年の間に3棟のワンルームが建ちました。向こう側女子大学の学生が行き来し、うんうん、スーパーに買い物に来ているのを見るにつけ、うん、若い人が街にいるだけで街が明るくなりより住みやすい街になるなと、うん、大学があることに感謝しますということでね。
ということは、まあ、大体どのあたりにお住まいというのは想像つきますけれどもね、うん、
あの向こう側女子大学といえば、うん、あの作家の港かなえさんが、
う
ん、
もう今大作家ですよ ね、
ねえご出身なんですね、
もう出すたびにヒット作になりますからね、
うん、であのもちろん私ずっと文学部とかねそういうところからかと思ってたら、うん、あの家政学部被服学科という、うんね、そちらの方のご出身だっていうのが分かってちょっとびっくりしましたけれども、で
今も兵庫県お住まいですよね、淡路島にお住まいですけど ね、はい、
ね
昔の、ね、女優さんでもね、はい、あの結構有名ですよ、横山道夫さんとかね、今大楠道夫って名前だったけど、あの人向こう側女子大ですよ。
あそうなんですか、
結構芸能人もいるんでね、はい、あと俳人とか詩人も、うん、第一線級の人結構たくさんいるんですよ。
そうなんですか、
まあ人数も多いですね、はい、いろんなところで活躍してる人が出てるということだと思うんですけれどもね、
確かにそういうことですね、
それからあの映画監督で、
はい、
三島由紀子さん、
はい、
あの NHK に長くおられてね、
そうですね、
その後つくろい立つ人とか、はい、幼子我らに生まれっていうのはそういう映画を撮られた、はい、三島さんがあの神戸ジャグインですよね。
そうなんですよ、うん、
この方なんかねもう小学校の時から映画監督を目指したってですね。
すごいことですよ、
ね、私は中学の時から演劇評論家を目指してましたけど、
ただ
で芝居が見れると思って、ね、
いや、そうですか、ちょっと不純な動機かも、ね、いやでもあのやっぱりそうやってあの小さい頃からそういう方向性がこう決まってるって言ったら、うん、やっぱりすごいなと思いますよね、
うん、まあ、あの子供の時から映画が好きだったらしいんですけどね、生まれがね大阪の北新地っていうか随分街中で生まれた方なんですね、だからまああのそういう都会的な環境で育った方なんでしょうけれどもね。
でもあの北海道舞台の、ね、映画とかもいろいろ撮ってらっしゃいますし、うん、あの繕い立つ人は兵庫県のいろんなところでね、うん、まあ、この西宮もですし、
神戸とか川西とかいろんなところでロケしましたけどね、
はい、そうですよね、であの幼子我らに生まれ、うん、これあのいろんな海外のね、うん、あの映画祭でも賞を取った作品なんですが、これにはあのナジオの社交エレベーターがとてもあの印象的に描かれていて、
うん、ある意味であそこだって現代の名所ですよね、はい、
そうですよね、
あれ今でも私横見てなんかこれちょっと感動しますね、こんなものがあるんだなと思いますもんね。
そうです、多分日本にあそこだけ
ないでしょうね、
ですかね、だからその主人公が、うん、まあ、もちろん舞台になっているのは、うん、あの関西ではなくて関東が舞台ということになってるんですけど、うんうんうん、あの車庫エレベーターでその家に帰るっていうのがね、うん、なんかやっぱりすごくこうその物語の中にも大きな役割を果たしているようで、う
ん、
やっぱり
私の周囲でもあそこ住んでる人結構いるんだけど、
ね、そうなんですか、
ね、
うん、
あのただのすごい距離でしょあれ、
はい、
なんか別世界上がっていくような感じですからね、びっくりしますよね、
だからやっぱりその女学院で学ばれて、うん、この辺りのことをいろいろご覧になった時に、うん、多分あれはいつか使おうと思ってらした、う
ん、土地感があるんです ね、
風景なんじゃないかと思いますね、
まあそろそろ西宮もね、
はい、
フィルムコミッション、
はい、
ロケーションサービスができてもいい頃ですね、
ねえ、神戸では田中真子さんが頑張ってらっしゃいますけれども、
西宮割といろんなロケ地のふさわしい場所がありますから、
はい、
ヨットハーバーからカプタヤまでいろいろありますからね、酒蔵もあるし、
昔 の、 あの甲子園ホテルのね、うん、の向こう側の、はい、建築学科のところもすごいですからね、うん、いや、 やっぱりそういう運動はぜひぜひね、
特に今キャンパス映画が撮りやすいからね、
キャンパス映画、
大学舞台にした映画、
はい、
これ2週目ならいろいろ撮れると思うし、まあ、現にあの大手前女子大で、うん、女子大の時にロケした映画なんかもありましたけれども ね、
はい、ねえ、そうでしたよね、あの今をときめく鈴木亮平さんが、ね、うん、出てらしたあの、ね、
あの映画、財津一郎さんと出た映画です、ね、
スイングアゲン再びっていうね、うん、映画なんかは
鈴木さんはこの桜 FM のこのすぐ近くでね、
はい、
なんかパンを買って食べてたっていう話なんだけど
シュークリームとかも ねお好きだということでね、うん、なんかちょっと嬉しい感じがしますけれども、うん、あ、 そうなんですか。桜スタイルさん、今日なんか対話してるみたいな感じでメールが来ますが、お相撲さんの浦さん、うん、監獄なんですって。
あ、そうですか。僕ちょっと知らなかった。
最近はテレビで見ないなっていうことで、うん、メール読んでくださりありがとうございます、聞いてますよっていただいています、うん、はい、あ、そうなんですか、うん、意外とじゃああの人が感覚だよとか、あの人ここだよみたいな、まだまだ西宮の大学の有名人ってたくさんいらっしゃるんでしょうか、
ね、関西学院の人はね、はい、もちろん関西学院行ってよかったと思ってる人多いと思うんだけど、
はい、
あんまり言わないね、そういう感覚出ましたとか。
そうですか、
うん、同窓生もみんな仲いいんだけども、
はい、
なんか外に向かってこう怒号したりとか、あんまりそういうのいないんです割とね、
声高にアピールするということ、う
ん、みんな割と柄が良くてね、
うん、
聞いてみたら、もしかしたらこの人感覚かなと思って聞いたら感覚っていう感じなんですよ。
あ、ね、なんかこうちょっと慎み深いというか、
うん、昔はそうなかったんだけど、今はやっぱりあまりバンカラというイメージは世間ではないみたいですね。
おしゃれな学校、
まあそう思われてますね、
イメージ的に。
大阪府下の昔バンカラと言われたところが、今女の子増えてる大学があるんですよ、
は
あ、昔はね、ドークマンプロの花の応援団の舞台になった大学なんだけど、
はあ、
まあ、柄悪いって言われたんだけど、
はい、
それが私この前言ってびっくりしたんだけどね、うちは今感覚みたいな大学になってるんですよっていうのよ。
あら、
でそういう言い方をするっていうのが
、はい、
一つの感覚というもののイメージのスタイルはあるんですね。
ブランドですね、やっぱりそういうね、う
ん、それから割と柄が良くて、
うん、
女性なんか行きたくなるイメージだと思われてるわけですね、
はい、うん、しかも中高はね、はい、男子校だったのが共学になりましたしね、
うん、これはやっぱりだけど大きな変化ですね。
ですよね。
これ私にとっては工業学院が困ってるんです。
あら
僕ら工業学院では交換戦っていうの名物なんで、はい、工業と感覚の定期的な総大会毎日、はい、毎年あるんです、
はい、あららら。
でこれは男同士の学校だからやりやすかったんだけど、うん、女の子入るとまたちょっと感じ変わってくるんでね。
なるほどね。
応援団も変わってきますしね。
そうですね、
変化を迫られてるんですけどね。
へー、まあ、時代の波はいろんなところに影響を与えて、うん、ということなんで、まあ、本当に古い伝統を守りつつ、うん、でも今の時代に合わせて、うん、いろいろと ね、変化も起きているのが、まあ、そういう、ね、学校という世界ではないかと思いますけれども、うん、さあそれではここでクイズ、ね、答え合わせと、そして今月の当選者の発表と参りたいと思います。さあクイズは1週目2週目3週目3回にわたってお出ししました。まず1週目は、西宮市内に大学、短期大学合わせていくつあるでしょうかというのが問題でした、うん、先生お答えを。
現在は9校
休校でしたね、はい、そして2回目のクイズは、キャンパス全体が国の重要文化財になっている大学はどこでしょうかという問題でした、
はい、これは、もう絵のように美しいキャンパスですが、神戸女学院大学、
はい、
松井さんの出身校です、
はい、そして、3回目は、うん、ラストエンペラー一族の、ラストエンペラー一族の資料を収めている博物館を持つ大学はどこでしょうかという問題でした、
まあ、これは大学博物館を持っている、
はい、
関西学院大学
ね、これの実現にはね、もう本当に先生のお力がね、大変作用したという、ありがとうございますというところですよね、はい、川内先生のお力でした。さあということで、旧校神戸女学院大学、そして関西学院大学、この3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあ今週の当選者の発表です。さあ今週は今月はどなたに差し上げましょうか。
桜スタイルさんということになります。
ありがとうございます、はい、聞いてくださってるみたいですのでね、ぜひぜひ3000円の図書カードをプレゼントいたしますので、うん、またね、いろいろと、
今日は本当に桜スタイルさんの番組みたいでしたけれどもね、
いっぱい教えていただきましたしね、ということで、まあ、本当に9つある西宮の、ね、大学、まあ、カレッジタウン西宮ということで、うん、その魅力をいろんな方面からこう探ってきたんですけれども、うん、最近なんかちょっとこれが多いんだよっていう話題があるんですって、うんうん、
まあ、どちらかといえば関東なんだけど、
はい、
オープンキャンパス、これがね、大流行の兆しを見せてるんですね、
はい、
まあ、大学側も熱心なんですよね、リクルートの進学総研がですね、うん、今年の大学進学者約3000人を対象に調査したところ、
はい、
約94% がオープンキャンパス行ってるんですよね、
うん、
特に女子が大変多いんだけども、 でね、高校1年で参加してるのも増えてて 47% 上ってるんだから。
1年からもう
高校入った時からオープンキャンパス毎年っていうのを楽しみにしてるというかね。
ああ、じゃあもう時間をかけてじっくり自分に合う大学を探したいという、うんう
ん、でそれもね、単に建物施設を巡るだけじゃなくて、うん、模擬講義というか、まあ、授業を受けたり、はい、うん、で学食でのも半額で食べられたりとかね
ちょっといいですね。
だから図書館も使える、
はい、
もうだからその一つのまあ小旅行みたいになってるんですよ。
ほう、う
ん、だからまあ、必ずしもみんなが工学士に燃えてることは分かんないけれども、うん、とにかく大学見てもらえるだけでもありがたいことですから、
はい、
西宮みたいにねキャンパスが市の貴重な文化資産のある町は町全体でオープンキャンパスもっとやってもいいと思いますね。
うーん、
オープンキャンパスで何となく遊びに来てくれたら、
はい、
あの甲子園球場も西宮だったんだとか、
はい、
そういうことも分かるでしょうしね、だからもう中学生ぐらいから来てもいいんじゃないかと
そうですね、うん、これだけそれぞれ特色があって魅力のある大学が9つもあれば、うんうん、本当にまあ近くの方だけじゃなくて、うん、本当に遠くから、うん、それこそ下宿して西宮の大学に通うっていうことをね、うん、考えてくださる方も増えてくると思うので、
うん、そうですね、大学側もね、うん、参加した高校生と交流したいというので、
はい、
学生スタッフが企画したプログラムでゲームをやるんですって。あなたは下宿派、自宅派とかね、だからそういうようなことをいろいろやってみるというか、うん、大学もこれから生き残るためにですね、
はい、
やっぱりその辺をマーケティング研究してると思うんですけれどもね。
うん、
西宮なんか本当にね、どんなところで青春時代暮らすって大事なことですから、
ね
ね、ヨット幅があってね、
はい、
カプテンマンもあって甲子園球場もあって、うん、こういう街でこう見に来てもらいたいですね。
そうですよね、住みたい街ナンバーワンの西宮に、
そうなんですよ、
ね、ぜひ住んでいただくっていうね、いいチャンスですから、うん、その学生時代からまた西宮に来ていただく、またもちろん近くの方はね、うん、そのままその西宮の学校に通ってほしいですし、
宿泊のね、プロムナード、
はい、
あれを見てもらうだけでもね、
はい、
住みたいと思う人いるんじゃないかと思いますね。
そうですよね、でもね、本当に西宮っていう町は春夏秋冬、それこそ春なら桜ですし、うん、その後初夏は新緑とか、うん、蛍の出る川もありますし、うん、夏はね、なんか春夏秋冬全部見てほしいので、ね、例えばオープンキャンパスっていうとね、こう時期が割と固まってるのかなと思うので、もっとずっと
時に、ね、
通年ね、いろんな形でやっていただいたら、もっとこうその町の魅力、ね、学校の魅力に触れてもらえるんじゃないかと思うんですかね、
うん、私なんかも兄が科学でしたから、
はい、
中学1年の時にその兄の行ってる大学どんなとこ見に行って、
はい、
びっくりしましたね。まだ12歳ぐらいですから、キャンパス全体がなんか一つの町みたいな感じがしてね、広いでしょ、
はい、
やっぱりちょっと感動しましたもんね。
中央広場から時計台っていうのはもう本当にあれはもう最高に憧れますよね、うん、
でカブテマはどこから見ても綺麗だけど、
はい、
やっぱり高等キャンパスのあのカブテマ綺麗ですね、すごく。
そうですね、
本当に絵になってますよね。
いやいや、本当私もちっちゃい頃家族でね、ピクニックみたいな形で観学に行って、それで中央広場のとこで、私ここの学校に来たいって言って、女の子はダメなんだって言われた、記憶がありまして、やっぱりそれぐらいこう憧れる素敵なね、キャンパスでしたし、まあ、そういうのをじゃあ今後もっともっとアピールして日本中の人に、
そうですね、
それから今はもう日本だけじゃなくて、
そうそう、
世界にも開かれていますよね、大学といえば。
関西学院だってかなり留学生来てると思いますし、
はい、
それからこの間電車の広告でね、面白いのありましたね、
はい、
女は大学に行くなえっと思ってという時代があったという続くね、
はい、
要するにその
工務所学院のね、
そうそう、専業主婦が当然だった時代があったと、
はい、
でもこれからどうするの、なかなかキャッチコピーでも成功しましたね。
なるほどね、関西学院大学は高等園キャンパスではなくて上ヶ原キャンパス、
失礼しました、
そうでしたよね、そうですね、いやいや、でも本当にまあね、これだけの資産が西宮という町にはあるわけですから、それをまあ生かす道みたいなのも、その大学関係者の方はもちろんですけれども、まあね、本当にその周りの人たちももっともっとこうね、盛り立てていただいて、なんかもっといろんな発展があるといいな、
まだ学生街とズバッと言えるほどの場所がいまいちね、ないですよね。やっぱり町全体学生街になってほしいですね、やっぱり学生を受け入れるという町の体質、やっぱりそのね、おもてなし、そういうおもてなし精神がいりますよね、なんとなくね、 あの西宮北口の駅、あのコンコースありますよね、
はい、
あそこ見てやっぱり学生多いですね。昔からそうだけども、
あやっぱりそうなんですね、うん、
まあ、本屋もありますし、うんうんうん、喫茶店もあるので、だから、まあ、今はねもうネット時代で何でもあれだけども、私昔いつもあのホームのあのコンコースのところにね、
はい、
各大学が全部ボードを出して今日は誰々教授休校とかね出せばいいと思ったわけでキャンパスも行かなくても、あれ休んでるなと思って、でもそこまで来たから家帰るのめんどくさいから、
はい、
じゃあ西宮北口お茶飲んで帰ろうかというなるんじゃないかと思ったんだけどね、
うん、
今でもやってもいいと思うね。その逆に あの教授よくサボってるなんて分かりますね面白いと思うんだけど
まあね、うん、それこそインターネットやメールの時代ですけれども、
いやただ全体の西宮旧大学の情報がザーッと相場の的に出てるってやれば、
そうですね、う
ん、でここは今日は音符がまずどこでやってるとかね、
はい、
一斉にパッと見ることができればね、やっぱりネットだけではないものがあると思うんですよ
ねえ、うん、逆にそのアナログの面白さとか、うん、それをこうちょっとね、うん、イラスト入りでこう出すとかっていうようなことで、
今かなり映像が駆使できるようになりましたから、
はい、
駅の構内でもね、
うん、
だからあ今この大学博物館こんなもんやってるんだとか、はい、今オープンキャンパス今日はこんなもんやってるんだとか、
うん、
あるいは市民が参加できる特別講義が今日はあるとか、うん、そういうの分かれば面白いと思いますけどね、
なるほどね、うん、まあ、あの大学交流センターっていうのもね、とても皆さんに利用していただけてるとは思うんですけれども、あれはやっぱりあそこに行ってということですので、先生がおっしゃるみたいに本当にあのコンコースの中に、
中にあればね、
さりげなくあれば、そのなんか行き帰りに見たりとか、なんかふっとこう
面白いですけど ね、
旅行者の方のメニュー泊まったりっていうこともあれば、
だからターミナルっていう駅の時代じゃなくて、ああいうコレスポンダンス途中の乗り換えの大きな地点というのがすごく今ね、役に立つんですよ。エアポートでもね、結局シンガポールとオランダの空港が世界で一番評判いいのは乗り継ぎなんですね、
は
あ、あんまり快適ないので乗り継ぐためだけ何日かも留まりたいっていう空港らしいのよチャンギとか。
そうなんですか、あら、じゃあもういろんな魅力の発信の仕方っていうのが今まで考えられなかったようなことがいっぱい出てきてるんですね、うん、
西宮は阪神のど真ん中になりますから、
はい、
終点じゃなくて途中下車ができる街だから、
うん、
途中下車を長く滞留させる魅力を磨くのに大学が非常に役に立つというかね、
はあ、
と思うんです。
なるほどね、うん、さすが文化プロデューサーならではの、いろんなのアイデアが川内先生の中にあるみたいですけれども、うん、またのいろんなところで、こんなんどう、こんなんどうみたいな形でね、情報発信もしていっていただければと思いますので、
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。というわけで5月はカレッジタウン西宮と題しまして、文化プロデューサーで兵庫県立芸術文化センター特別参与の川内篤郎先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいりました。さあ、そして6月来月なんですが、西宮と能と題しまして、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表の森村明子さんをお招きしてお届けしていこうと思います。まあ、このあたりのところも川内先生もね、とてもあの、造形の深い分野でいらっ
しゃいます。余計なこと言いますと、
はい、
森村明子さんは、はい、私の小学校1年の同級生です。
あら、そうなんですか。
同じクラスでしたから。
あらららら、
これは年が分かるので言うなと言われてるんですけど
もう言っちゃいましたね生放送で、うん、ということで、まあ、西宮とのこれもあの深い関わりが、ね、まあ、あるということで、
いや農学でもありますし、
そうです、ね、
農学者もたくさん住んでますからね、
はい、ということでまた来月も楽しく聞いていただきたいと思います、はい、川内篤郎先生どうも今月いっぱいありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来月もお楽しみに。